こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。
本日は新宿コンを題します。新宿というのは、まあ、日本でこうなんです。インドのことを言っています。で、まあ、まあ昨今ですね、インドの存在が大きくなってきたんですよね。だんだんと、まあ、人口が増大してきて、増えてきて。まあ中国をも応援したかなって言われてありますよね。それは、まあ、現代の状況で、まあ、で、インドというのは、すごくその、伝統的に日本に影響があったね。まあ、それが、まあ、天竺って言われてます。で、まあ、日本の、まあ、その、いろんな考え方ですね。まあ、仏教とかもインドから連打したっていうことです。まあ、その、ゲームですね。特に、まあ、ゲームの題材になっていたのは、その、まあ、北欧神話だったら、まあ、そのまま言葉に出てるんですけれども、もう一つ大きいのは、やっぱインドの文化ですね。インドの文化の影響が非常に大きいわけです。で、その、まあ、インド伝来の、まあ、神々の名前が出てきたりしてますね。で、まあ、音楽とか、そういったものにも影響があるんですね。まあ、このインド文学の特徴というのは、俯瞰的であるというところですね。いろんな勢力がいるけれども、いずれもその50歩、100歩。で、もう一つは、やっぱりその、故郷に帰ってくる。いろいろな勢力をと出会った後、自分の家に帰ってくるというストーリー性が似ているわけですね。これがまあ、インドの文化の特徴で。まあ、これですね。で、5次元というところですね、もう。だから。まあ、西洋的な、こう、進歩史観。こう、確たるこの、物質的な現実があって、時間が経つと、どんどん進歩していくというね。この考え方とは違って、まあ多層的。で、まあ自分の人生というものを、土台にしたいなと思います。まあそういったストーリー性が大きい。ほとんどそうですね。日本のゲームって、その、巨大な、まあ悪とも言っている。要するに、一大勢力ですね。まあ、何らかの進歩をしようとしている一大勢力に対して、向かっていって勝利して、その結果何を得るかっていうと、その家に帰ることができるって人がいるんですね、つまり。結末、グッドエンドっていうのはそこにある。自分の人生を取り戻しているってことです。まあ、だから、この進歩史観的にこう、みんなでこういう方向に向かって進歩していこうということを言っている、こう、代表者に対して、いやいや、個々人の人生にね、帰っていこうよというようなメッセージ性を一貫して発していたと思います。その中で多層的にいろいろな世界観が、世界を作っているんですね。もう、まちまちごとにみんな違う世界を持っているよ。という、旅情を味わうことで。まあ、インドもそうですよね。インドも実際、西洋との関係っていうのはね、大弁者だったと思う。まあ、その、インドの中にですね、上位カーストの人たちっていうのは、そのまま、やっぱり、なんか尊敬を集めていました。で、そこに対してその代弁するものだと思うんですね、西洋人。だから、インド全体を支配しているようでありながら、代弁者だ。その全貌は知られないけれども、その各方面の利益を代弁しているということで、 で、まあ、インドの、その上位カーストの方々にとってもですね、その、やっぱ争いだというのがあるんですね。いろんな勢力、その周りを取り巻いているけども、やっぱりその、争いは嫌なので代弁者を立てて、そっちにこうフォーカスを当てて、で、これに、それがまあ各方面、大きく二つぐらい方面があったり、こう大陸側と海側、それが一見二大勢力ってあるかのように見えたけれども、だけれども、その三つ目のそのインド的な勢力っていうのがある。で、今回そのブリックス新通貨においてですね、いわゆる大陸側と見られていた、このロシア、中国がインドと同じ通貨圏にあるっていうですね、これが。で、これはなんていうのか、こう、インドが、この、中核であるということが、まあ、表明されつつあるということだろうな、ということですね。もう、やっぱり、一大地盤になってる。で、まあ、これに対して、だから、海側の勢力が、なんとか、その、踏みとどまろうとしている。なので、この、ウクライナ、台湾、両極端の、ところで、その、問題が出てくるっていうのは、取り巻いている勢力ですね。我々。けれども、その、で、その、目の前の大陸の要素っていうのは、その、で、その断片なのですから、そこに気を取られすぎると、だから、小競り合いに巻き込まれてしまうわけです。でも、我が国って人口的にはそれほど大きい方ではないですから、その小競り合い一つで、でもやっぱり人口を左右されてしまいかねないので、なので、まあ、我が国に学ぶべきなんですね。やっぱり、この五次元に学ぶべきなら。この五次元というのは、台数的に五という次元がもう決定しない次元ですから。で、まあ、この五と五ですね。生産と消費の五と五を足して、そして、まあ、その中心にある十です。足して、まあ、十一という。次元数が出てくる。まあ、その11次元というのを神秘的に捉えるんですけども、でもこうやって考えればまあ身近にあるんだって、分かりいただけるかなって。まあね、一つの進歩史観というのは非常にだから我々勇気づけてきてくれたものではあるけれども、ただ、やっぱりその、個々人の成長っていうのはね、より自由にできる GI っていうのは、もっと尊いものだと思うんですね。まあ、そこにおいて、まあ、インドから学ぶものっていうのは非常に多いだろうなと思います。ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。ご自身を。